コーツ、
今日は集中することについて。はい、皆さんこんにちは。前回のポッドキャストで日本語学習とかこの現代社会のこう情報が多いこの現代において、浅く広くいろんなことを経験したり勉強したりすることは、もっともっと便利なんですが、逆に一つのことを集中してコツコツ続けるのが、いろんな誘惑テンプテーションがありすぎるので難しくなってますよねという話をしました。そこでやっぱりこういろいろなことを浅く広く知りたいと思うその好奇心と、日本語学習のようにある程度集中して続けないといけないもの、ここがいわゆる相反する2つのベクトルみたいなものがあって、それを同時にやるっていうのは意識的にやらないとできないですよねっていう話をしました。ちょっと最近上級者ですね、完全に。これは日本語を中級者のためとか言って始めたけど、もうこれは 100% 上級者です。でそれを僕は意識的にやってます。数千ありますからね。数千というか、もうどれぐらい全部で、5000は超えてるでしょ。これぐらいのエピソードがあるので、もういい加減ね、上級者に入っていいんじゃないのかと思って、特にこのハーは上級者向けにやってますからね。で上級者って言っても、これ日本語上級者だけじゃないです。これはもう人生上級者そこまで言うとちょっと買いかぶりすぎかもしれないけどね。買いかぶりでいいのかな。いわゆる 俺たち頭いいだろうとか言ってるわけじゃないですよ。言ってるわけじゃないけど、ちょっと言ってるけどね。いわゆる日本語学習者って言ってもいろんな人がいますよね。で僕は皆さん の、いわゆる本当の能力を知ってますからね。僕の生徒さんたちがほぼっていうか、もう全員僕より頭がいいし、全員僕より未来が明るいですよ、どう考えても。年の人も含めてね、僕より頭がいいし、僕より未来が明るいですよ、どう考えても。僕の方がなんか混乱してますよ、日々ね。僕の生徒さんたちはもっと強く自分を持ってるし、もっと深い探求心、広い好奇心があって、強い集中力もあるしね、ありとあらゆる面で僕よりも優れてる人たちですよ。でその人たちが聞いていて耐えられるものを作り続けなきゃいけないという強い危機感を感じてますよね。っていうか感じないの、他の先生たちは。わからないけど、僕は生徒たちは明らかに僕より頭がいいと思ってるし、皆さんもポッドキャストのリスナーの皆さんも、もうちょっとなんていうか、こっちがもう 100% じゃ全然足りない。僕が 200% の力で話し続けないと満足してくれないと信じて予想してやってるつもりですよ。子供じゃないからね、子供じゃないし、なんかバカじゃないからね。その普通に日本語 の日本語のこうレベルを初級中級上級としていけば生徒が満足すると僕は思ってないんですよね。これはもう考えのこの幅ですよね。こうトピックの幅、そして広さと深さ、浅さ深いとか浅いとか最近僕はどっちなんだみたいなことを言ってますけど、浅くて広くて深くて狭くて全てがその相反する全てが同時に存在する、こういう4次元ポケットですよ。ドラえもんの4次元ポケットの中みたいな感じで、もう上と下、上下左右、全てが同じ方向に、同時に存在する、もうそんな感じです。そういう4次元の世界、5次元の世界、11次元の世界で、日本語コンテッペを広げていきたいと、そして狭めていきたいと、深めていきたい、そして浅くしていきたい と思うんですよね。まあまあまあ、とにかく集中するということがとても難しいこの現代において、じゃあどうやって集中するのかっていうと、僕はねもうこれはやることを少なくするしかないと思ってますね。今回スペインに来て、なんていうかな、まあ少ない服になって、少ないもの、いわゆるまあ持ってきたものは Mac、Kindle、携帯電話で、なんかいろいろなウェブサイト、例えば Yahoo ニュースとかアクセスできないんですね。ヨーロッパから日本にアクセスできない、いろいろなサイトがあって、結構アクセスできないの結構多かったですね、思ったより。だからまあアクセスできないものも増える、そして自分の服とかも少ない、靴も1足、まあ1つ買ったんで2足ですけど、靴も2足しかない。そうなるとやっぱりシンプルになっていくんですよね。シンプルになるとやっぱり集中できるんですよ、もっと。でまあ皆さんも旅行中にそんな経験がないですか？一つのバックパックもしくはスーツケースになんかジーンズ1枚とかね、T シャツ3枚か4枚とかで、いつも同じようなものを着て、同じようなまあなんか少ない荷物の中で、まあ Kindle で、しかもね今回僕ちょっと Kindle いろいろ問題があって、自分が持っているライブラリーのすべてにアクセスできないんですよね。で僕の Kindle の中にあった本も10冊ぐらいしかなくて、まあ15冊ぐらいかな、しかなくて、でしかも読んだことがある本も結構あるから、まあ読んでない本はもう本当に数冊しかなくて、まあそれを読むしかないみたいな。これはね最初ね、やばイライラね、ちょっとこうなんでだよとか思ったけど、結果良かったですね。なんかこのリミットがあるおかげでやっぱり集中できます。 Kindle とかに200冊とか300冊とか本があると、ちょっと読んで次の本、ちょっと読んで次の本、まあいわゆるネットサーフィンみたいになっちゃう。それがもう数冊しかないと、あこれを読むしかない、なんかまるで昔に戻った感じね。僕はインドに行った時に3冊ぐらいの本を持って行ったんですけど、その本読むしかないから、まあ普通に読みましたよで CD、 まだ CD だったんで CD を10枚ぐらい持ってってそれを聞きますよね。だからなんていうの、アンリミティットってことはないけど、まあそのたくさんのチョイスがあるとちょっとこうやっぱり集中できないんですよね。いろいろなことをちょっとずつしたくなって、まるでたくさんのガールフレンドがいるみたいに、まあまあまあまあまあ、なんか村上春樹を読みすぎで、村上春樹っぽいちょっと女ったらしな比喩が生まれてしまいますけど、これは僕のせいじゃなくて村上春樹さんのせいですね。とにかくまあ集中するためには一人の彼女まあまあまあもういい、もうそんな話はいいね。でも集中するためにはいわゆるまあやっぱり一つのもの、一つのこととか、まあ多くても2つぐらいにしといた方がいいんじゃないかと。でまあいろいろやりたいことっていうのはありますよね。なんか人によってはいろんなことをやりたくなるでしょ。例えばサーフィン、スキー、スノーボード、ボルダリング、旅行、料理、テニス、サッカー、そしてそれはやるだけじゃなくて見るもね、テニスを見て、サッカーを見て、野球を見て、大谷翔平を見て、本も読みたい、映画も見たい、テレビも見たい、コーヒーも好きだからカフェも巡りたい、ウイスキーも好きだからバーも巡りたい、いろいろな音楽好きだからいろいろな音楽のライブに行きたい、いろいろな音楽を演奏したい、ギターがやりたい、ベースがやりたい、ピアノが弾きたい、ドラムが叩きたい、まあコーディングを勉強したい、マーケティングを勉強したい、ヒューマンリソーシーズになりたい、まあまあ 本が書きたい、映画を作ってみたい、声優になりたい、アニメを作りたい、漫画を書きたい、ゲームを作りたい、ゲームをやりたい、もう時間ないでしょどう考えても。で、時間がないだけじゃなくて集中できないです。多分ゲームをやっているときは音楽のことを考え、音楽をやっているときは大谷翔平のことを考え、大谷翔平のことを考えているときはサッカーを考え、サッカーを考えているときは、まあ、サッカーをこの話し方はちょっと疲れましたね。このこれを考えて、とにかく何を言ってるかというと、そんなにたくさんのガールフレンドがいたら、今一体自分が誰と一緒にいるかも分からなくなってしまうでしょ。で、ベッドの中で違う人の名前を呼んだりして大変なことになりますよね。で、そういうことが起きないようにどうすればいいのかというと、やっぱり一人と一緒にいるとか、その人と一緒にいるときはその人の目を見る、ね、これができてますか。誰かと一緒にいるときにその人の目をちゃんと見てますか。この前スペインで、まあ日本でもよくあることですけど、まああるカフェの中で、まあ僕はカフェの外にいましたけどね、いわゆるちょっとまあガラスの何て言うの、壁、窓みたいなね、大きい窓があるんで、大きい窓からその席が見える。で、ある若い男が2人、多分20代前半。2人で座ってましたよね、向かい合って、コーヒーか何か目の前にあってね、コーヒーかビールかちょっと忘れたけど、2人とも携帯電話をそれぞれ持ってずっと見てましたよね。それがまあ携帯電話を見て何かこう、このあと行くレストランを調べてどうとか一緒に考えてるとか、そういう感じじゃなくて、それぞれが全然関係ない記事を読んでる感じね。全然関係ない、その目の前の友達に全然関係ない情報を読んでる感じ、はい。で、これはよくあることですね、最近では。いわゆる今を生きてて、今目の前にいる人や今やっていること、今目の前にあるものをちゃんと見てないんですよね。ラーメン食べながらストックマーケットについてこう読んでたりとかね。で、じゃあどっち、いや僕だったら分かんなくなるな。そしたら僕はお腹いっぱい、おお食べた食べたね、SP500 を食べた、そんな気持ちになってしまうかもしれない。自分が食べたのはラーメンですか、それとも SP500 ですかね。とにかくまあその集中することが難しいですよね。で、集中するためにはやっぱりこう自分がやっていることや持っているものやなんかいろいろなことをやっぱり少し減らしていく、意図的にね、意識的に減らしていくことが必要かもしれないです。で、まあ僕はね、やっぱり人間というのはそんなにいろいろなことを同時にできないと信じてます。自分ができないし、で、自分ができないことを他の人がそんなにできると思わないんですよね、正直言って。なんかなんていうかな、信じられないんですよ。例えばね、こういう人がいるでしょ。自分が奥さんと今まで一度も喧嘩したことがない、そしてめっちゃ仲がいい、いつも一緒にいると。僕はちょっとそれは信じられないんですよその話を聞くとちょっと信じられないんです。なぜかというと、僕はいつも喧嘩してるし、まあいつもじゃないけど、まあ、まあまあ喧嘩してるし、やっぱり難しいですよ、夫婦関係って。で、例えばこういう人もいるでしょ。ああ、僕の子供、私の子供はめっちゃいい子で一度も怒ったことがないですとかね、全然手がかかりません。信じられないですよ。僕の子供やっぱり結構大変だし、まあいい子ですよ、いい子だけど悪い子にもなるしね。いつもいつもいい子じゃないですよ、悪い子にもなるし、そして僕自身もいつもいつもいい父親じゃないし、悪い父親にもなりますよ、悪い人間にもなりますよ。いろんなこと考えますよ。いいことも考えるけど、めっちゃ悪いことも考えますよ。ね？目の前でおならをしたジジイをもうぶん殴りたいとか思いますよ、そんなことは。まあまあ。 あのいろいろありますよ、その人間だからね。でそれがあの全然ないっていうのはちょっと信じられないんですよ。そんなに違いますか人間は。僕はそんなに違わないと思う。だからいろいろなことをたくさんやってしかも全部に集中できててっていうのはちょっとね信じられないです。まあそういう人がいてもいいですよ。でもそういう人がいてもいいけど、そういう人の話を聞くときに僕がまず考えてることはこいつは嘘をついてるもうそう思うしかない。僕の中では信じられないからね。たまにいますよ、1年間で日本語がペラペラになった人。でも正直言って僕はその話を聞いたときにこいつは嘘つきだとやっぱり思ってしまうんですよね。まあそうじゃなくてもあのそうじゃない可能性もありますよ、 1% ぐらい。でも 99% ぐらいはないだろうと僕は思いますね。でもちろん僕が理解できない世界っていうのがたくさんあるので、あの 僕みたいじゃない人がたくさんいるっていうのはね分かるけど、例えばね、じゃあ大谷翔平を見てみんなアンビリーバボーとか言うけど、僕にとってそこまでアンビリーバボーに見えない、いろいろなことが。大谷翔平のね、なぜかというと彼がホームランを打つでしょ、で彼の体を見るとなんか明らかにアンビリーバブルじゃないんですよ。すごくビリーバブルなんですね。あの体であのスピードでバットを振ればあのホームランになるっていうのはなんか物理的に理解できますよね。もしですよ、なんかホームアローンのマコーレ・カルキンみたいのがホームラン打ってたらそれはちょっとアンビリーバブルでしょ、どう考えても。でも大谷翔平の体見てください。あの体であのスピードでバットを振ったらそれは当たったらホームランになるでしょ、もう当然ですよね。それは新幹線が2時間30分で東京から大阪に着くのと同じですよね。もう当然ですよね。全然変じゃない、理解できるでしょ。スーパーマンが空を飛んでるのは全然理解できないけど、飛行機が空を飛ぶのは理解できますよね、科学だから。科学的に大谷翔平があのホームランを打つっていうのは証明できるでしょ、どう考えても、ね、だからアンビリーバブじゃないんですよね。で大谷翔平がなんであんなでかい体をしてるかっていうと、まずですよ、両親も体でかいんですよね。両親がスポーツ選手だから。でしかもたくさん食べてたくさんトレーニングして、まあ当然大きくなってるんですよね。だからマコーレ・カルキンじゃないからね、大谷翔平は。マコーレ・カルキンがどんだけ運動してもあの身長にならないでしょ。大谷翔平195センチぐらいあるんですよね。で100キロぐらいあるでしょ。マコーレ・カルキンがどんだけ運動してもまず195センチにならないし、マコーレ・カルキンが100キロになったらやっぱり太ってますよね、どう考えても。身長がないから。で身長っていうのはまあ両親からもらったものですよね。だから全然アンビリーバブルじゃない。何の話してんの何の話をしてるんだっけ。まあとにかく言いたいことはやっぱりあの一人の人がまあ20個の趣味を持って20個の仕事を持って20人の奥さんがいるとか僕はちょっと信じられない。それでうまくいくはずがない、どう考えても。一人の奥さんでも難しいのに20人の奥さんうまくいくわけないでしょ、科学的に。一人の一つの仕事でも大変なのに20の仕事できるわけないですよね。一つの趣味でも大変なのに20の趣味深めることができるはずがないでしょ、どう考えても。あとはまあどういうふうに見えるかってことですね。例えばあのまあ、たまにこういうバンドがありますよね。なんかその全てのメンバーがギター、ベース、ドラム、歌全部できる、たまにこうスイッチしながらこうやる。であれは ある意味かっこいいんですけど、ある意味僕にとって魅力的じゃない。なんかね僕あんまり好きじゃないんですね、そのこの人が何かの専門家じゃないって感じね。やっぱりこうこの人はギターやろう、もうギターバカみたいな、ギターのことしか考えられないみたいな、まあ、そっちの方が好きなんですよね。やっぱり人として魅力を感じるんですよ。なんかいくらいろいろなことができたとしても、いろいろなことをやってる人にやってる人が魅力的に見えるかどうか、自分にとってね魅力的かどうかっていうのはまた別の話ですよね。やっぱりいろいろなことができるっていうのは すごいと思うけど、それが魅力的とは限らないんですよね。だからなんか一つのことをコツコツやっているっていう人に僕はついつい、前も何度も言ったと思うけど、そういうマエストロみたいな態度が好きなんですよね。そのマエストロがまあいろいろなことができるとそこで幻滅してしまうわけですよ。あ、なんだこの人器用じゃん、器用さね。いろいろなことができるっていうのは器用と言います。器用なこと、いろいろなことができる器用な人っていうのにあんまり惹かれないんですよね。なんか俺にはこれしかないみたいな。だから大谷翔平が野球だけをやってるとかっこいいと思うけど、まあ実はいろいろなことができて、なんかいろいろなことができればできるほどかっこよさが減っていくっていうかね。例えば大谷翔平が実はコーディングもできて、ね、実はゲームも作れて、実はファッションスタイリストで、ファッションデザイナーで、で実は俳優もできて、で実はマーケティングマネージャーで、で実は日本語の先生で、で実はエベレストも登る登山家で、なんかそれだったらあれなんかかっこ悪くなってない人によってはその大谷翔平をもっとかっこいいと思うと思います。でも僕にとってはなんかかっこ悪くなってないって思うんですよね。あれ野球だけやってる方が好きだったなっていうふうに。これはもう好みの問題ね。で僕も自分がどういう人間になりたいかっていうと、やっぱりいろいろなことをやりすぎて、まあ特に僕みたいな人間はいろいろなことをやりすぎると全部が薄く浅くね、ダメダメになっていくんで、やっぱり集中して一つのことをやり続けたいと2025年思いますよね。そのメインはもちろんポッドキャストです。だからまだまだやるぜポッドキャストだけを。なので聞いてください。それではまたね、またね、またね。